んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第635回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、
はい、
いつもより収録の日が1日前倒しで、
うん、ああそうですね、はい、はい、
いつもだったら月曜日の夜に収録してるんですけど、今日は日曜日の夜に収録してます。
そうですね、
はい、はい、12月の21日。
うんうんうんうん、
ね、はい、何があったんですか鈴木さん。何があった、何なんかちょっとリア充な理由なんでしょう、どうせ。
全然そんなことはなくてですね、あのちょっ と月曜日の仕事がですね、うん、あの夜遅くまでの、まあ、夜場みたいな、ね、仕事のシフト形態になりましたので、はいはいはいはい、でその仕事終わってからね家帰ってきてってなると多分12時を超えるとかっていう気に、あの火曜日になっちゃうので収録が。
まあまあ、ね、ちょっと、今日今これ今収録時間、うん、日曜日なんですけど、
うんうんうん、
23時58分なんで今。まあさほど変わんないよね。
ただまあ、 あの今のこの時間でやっと家に着くかなぐらいの ね、
あそうなんですね、
月曜日に関してはねなるんで、あとそれからいろいろ準備ってすると多分1時ぐらいとかなっちゃうんで、
ヘトヘトだしね、
なのでちょっと前倒しでお願いをしたというところですね。
あ、 あ、 れ、はい、あれですか、年末だから、
うん
うん、年末だからいろいろ忙しいんだ仕事も。
まあそうね、僕のね、まあ、今はねお店をね店長やってますけど、僕の店というより周りの店がいろいろ忙しくて、うん、そこに応援に行ったりとかっていうところでちょっとね、はい、忙しくしてます、は
い、ね、充実してるね。
充実してるのかな。
充実してるよ。
ゆっくり休みたいところですけどね。いや
僕はね、そんな鈴木さんはそういう仕事で忙しいかもしれないけどね、
はいはいはい、
でも僕は僕で今日はのこの日曜日の夜は忙しいんだよ、うん、21日は。
ああそうなの、はいはいはい、ね、うんうん、
僕はほらあの M1 グランプリを見るの我慢してるし今、うん、で今言っちゃダメだよ、結果とか言っちゃダメだよ。まだ見てないからね。
僕も結局ね今日仕事は仕事だったんで別に見ちゃいないんですけど、
まあさあのさこういうなんか多分、うんうん、鈴木さんは野球とか好きじゃない。
あ、はいはい、
野球の試合の結果とかさ、
うん、
なんかちょ見たいってあるでしょ、試合をちゃんと結果を知らずに。
まあまあまあまあ、うん、あれなんですよ、はいはい、
僕はやっぱ年に一度 M1 グランプリだ、うん、こういうのは結果を知らずに見たいのよ。だけどあの、はいはいはい、至るところで結果がさ、番組終わると結果がいろんなところで、うん、
そうですよ、はいはいはい、
まあね、むかつくよね、うんうん、あれダメだったの、ね、さあなんかさそのなんつうのあのこの、うん、例えば何ヤフーとかさ、
はいはい、ね、出てましたよ今、うん、
ね、ああいうのでさ、うん、あの、うん、タイトルに優勝した人の名前入れちゃダメだって、うん、ね、いいじゃん、タイトルは M1 グランプリで、ね、優勝者決まるでいいじゃん、うん、タイトル、
あ、まあまあまあ ね、 ね、主体としてはね、そうだね、
優勝者の名前、はいはい、今年の優勝者の名前はでいいじゃん。したらそこ、うんうん、ね、開いたら見れるでいいじゃん。
まあまあまあまあまあ、
希望する人にだけ教えればいいんだよ、うん、
はいはいはいはい、
ね、速報とかいらないから。
でもやっぱタイトルでね、やっぱあのビューアー数を稼げるから。
いやいやいやいやいやいやいやいや、ああいうのは多分今シャットダウン、全部シャットダウン。したらさ、したらさ、あの、
うんうんうん、
タブレットにさ速報だから、うん、なんか通知がピンとか出てきた、うん、上から M1 グランプリ今年、ああ見ない見ない見ない見ない、危なかった、まだ見てない、まだ見てない。
よかった、ギリギリセーフだ。
あれ法律的にね、ちょっとどうにかした方がいいと思う、うん、
法律的にどうにもならない。
ああいうなんかもうサッカーの試合とかさ、そう野球の試合とかもそうだし、
うん、
しといた方がいいよ。
やっぱリアルタイムで見てねってことだからね、やっぱテレビ局としちゃさ、うん、
いやだって見れないんだもん。
いやまあまあね、まあまあそういう人もいるけど、ね、
しょうがない。あとほら日曜日のこれ夜は、
うん、
あれも見なきゃいけないんだよ、ワンピース見なきゃいけないんだよ本当は。
あ、そうか、ワンピースもやってる
の。ワンピースもちょっと我慢して今、うん、収録してるからね。あ、
そういうことね、はい、なんか大変申し訳ございません。
いやもういいよいいよ、もう鈴木さんのためだよ。
明日のね、明日の1時にやるよりかはいいんじゃないですか、今日やっといた方って僕は思うわけだから。
そう、あの、そうね、僕も同じ気持ちです、うん、
もうちょっとだけ我慢していただいてね、
もうちょっとだけ
収録終わってからね。
多分これ今
明日があります。
聞いてる皆さんは、
うん、
あの M1 グランプリの優勝者の、
はい、
名前も当然もう知ってるでしょうし、
うんうんうんうん、
あとね、ワンピースで誰が優勝したかも知ってるでしょ、う
ん、優勝しないからワンピース別に
しないの。
あんまり俺ワンピース知らないけど、多分優勝してるってのは聞いたことないんじゃないと思います。
優勝してるはないんだね。
優勝してるはないと思いますね。うん、
今日やってるかどうかもまだ確認できてないんだけど
年末のねあれだからね、ちょっとやってない可能性もあるんですけど、ね、
可能性もあるよね。気をつけないと。
そうですね、はい、年末はねテレビ変わりますから、いろいろ、
ね、でさ、その M1 グランプリの話もちょっと今日はしたいので。
ああ、はいはい、
ね、あの見てないけど、うん、2025年度の、う
ん、見てないんだけど、
決勝は見てないけど、
うん、はいはいはい、
でも話はしたい、
うんうんうん、
旬だから、旬だから。
そうね、はいはいはい、
あとね今日は話したいのは、
うん、
ちょっと鈴木さんが本当に Z 世代なのかどうかっていう調査をね、うん、今日もしたいと思います。
定期的に行われるね、その調査
って行っていくよ僕は。
嘘はついてないんだけどね、僕は一切。
いや、もう全然全然。
Z 世代の端くれだとは思ってるんですけど、ね、ああそうですか、はい、暴いていただいて、は
い、いうことでございまして、
はい
はい、今週もそんな中ね、ほら一日いつもより前倒しだから。
うん、そうですね、
いつもよりちょっとお便りもさ、
はいはい
はい、少なめなんじゃないかなと思って、
うんうんうんうん、
だけどでも送ってくれた方がいます。
はい、ありがとうございます。
ありがたいことにね、今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんから、バカ丁寧にご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。オレンジさん、ソニカルさん、マナンさん、たまごパンさん、オレンジ妹さん、青ぶどうさん、かかりんちょさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということでございまして、
はい、
鈴木さんね、
うん、
バター好きですか？
バターは好きですよ、はい、
バターさ急に高くなるときあるじゃん、うん、金額が。
あ、はいはい、価格的にね、うんうんうんうん、ね、
でバターないと困るでしょ。バター何使う？例えばバター使うものといえば
はいはい、バター使うもの、
バターが大事だと思うもの、ベスト3
はちょっと分かんないけど、
ベスト3を発表してください。いや、鈴木調べでいいから
鈴木
調べで、あの、じゃあ第4位から、
うん、3位なんじゃないのベスト、もう何もかもがくちゃくちゃだけどこれが深夜テンションだね、もう
夜中にやってますよ。
夜中に
面白いかな、ベスト3を発表ですって、第4位からって言ったら面白いかなと思った。夜中だとすごく面白い、これ。皆さんは、ね、うん、あの
朝6時でしょ、
朝とか昼とか聞いてると思うんで、そんな面白くないかもしれないですけど僕らは面白い。
冷め食べて見られるのか、
はい、じゃあ第3位、
3位、3位、やっぱこの時期クリームシチューとかですかね。
おお、いや、おお、ほほ
ほ、使うでしょ最初。
そう、来たか、来た、そう来たか。
そう来ますね、はい。
じゃあ第2位は。
第2位はフレンチトースト。
おお、はいはいはい。
ね、使いますよねバターね、うん。
じゃあ流行る。
はい。
これ2025年度の。
2025年。
来年も聞くからね。来年もこれぐらいの時期に聞くからねバター
覚えてねえな、その時多分
ね、2025年、はい、一番バターを使った料理といえば、うん、鈴木調べ
僕じゃキーマカレーかな。
あ、そう。
そうそうそう。
なんか違った。
いざ言われるとでもそんなバター使うもんって浮かばないな。
あるでしょ、トーストとかさ、もっと定番のやつがあるでしょ。ホットケーキ。
トーストマーガリンだもんな。
マーガリンなの？
トーストはマーガリンだな。バターじゃなくて
マーガリンを普通に食えるの日本人だけっぽいよな。
ああ、そうなの。へえ。
海外とかだとマーガリンダメだったりするじゃん。うん、販売すらしてなかったりするじゃん。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
かんちゃらかんちゃらかんちゃらっていうのが良くないっつって。
何も情報が伝わらない、ね、
日本人はなんか、うん、なんか体質的なものなのか他に食べてるものとかのやつで考えると、
うんうん
うん、ちょっとこうマーガリン良くない体に良くないものが入ってるけど、うん、まあまあよっぽど食わない限りは、うん、まあ、
はいはいはいはい、
ちゃんと体で処理できる範囲だよっていう。
ああいろいろあるよね、はい、そのなん、うん、そういう何かね、分解できるできないとかがね、うんうんうん、
だから日本だけバターでマーガリン売ってんだって。
ああそういうことだろうね。まあ、だからマーガリンを使って
んのかな。違う、マーガリンの話じゃないんだよ、バターの話をしたいんだ。
バターの話ね。そうそう、だからトーストはね、俺マーガリンだから。
そんなね、まあ、なんつうの、鈴木さんの食生活に欠かせないバターですよ。う
ん、欠かせないから出てたから。
欠かせないバター。
うん、まあまあ欠かせないよね。
これね、
うん、
これ知ってた、鈴木さんもしかしたらね、知ってるかもしれないけど、
うん
うん、バターって何からできる？うん、
バターってあれ牛乳じゃない？
牛乳でしょ、
うん、
牛乳からしかできないと思うじゃん。
ああ、はいはいはい、
時代変わりましたよ、うん、もうびっくりした。
ああ、はいはいはいはい、
空気からバターできるらしいよ。
そんな時代になったら
今本当に空気からバターができる、もうドラえもんの世界だよね。
そうだよね、空気からバターでき始めたらもう何でもできそうな感じに聞こえるけど、
空気からバターできるんだって。
へー、
だから家庭で気軽に作るとかレベルじゃないけど、うん、ちゃんと設備整えてやれば、
うん、
空気からバターができるんだって。
へえ、そうなんだ、
すごいでしょ。
じゃあバターのね、供給も安定するんかな、その空気ができるようになれば、ね、
それよりほら、ほら、うん、牛をさ、
うんうん、
バター作るためにミルクを、ね、取るためにこの牛をたくさん飼育するって言って、なんだっけ、牛からメタンガス、なんだっけ、ガス出るじゃん。
あ、出ますね、メタンガスだった
ら、ね、あれが良くないって言うじゃん、
まあ、地球温暖化の、ね、原因だなんていう
こと、ああいうのも減らせるんじゃないか、うんうん、みたいな。
あ、まあまあ、そうね、まあ、飼ってる頭数を減らしていけばね、
っていうで、どうやって作るの、ちょっと調べたの。
うん、はいはいはい、
聞きたい、
もうちょっと気になります。空気中から作る方法が
来年にする。
持ち越すのかな、ネタ。
いや、聞きたい、
そんな来年に持ち越す話じゃないから今聞こうかな。
あ、そう。じゃあ、空気からバターを作る方法ね、うん、じゃあちょ
っと、はいはい、
まずドラえもんのポケットから、
なんで。なさ、空想の話になっちゃうの。もう初手で積んじゃうんだけど、なんです。
ね、これね、うん、空気から作るというよりは空気中の、
うんうんうん、
二酸化炭素、
はいはいはいはい、
を使って作るらしいのね。
あ、二酸化炭素でできるんだ。はあ、はあ、
で、う
ん、
CO2 をまず集めますと。
はいはいはい、
ね、うん、で CO2 を集めたら、そこに、うん、水素とミネラルを加えて、うん、微生物、なんか細菌みたいなやつにそれ与えるんだって、
うん、あ、はいはいはい、ね、
うん、そうするとその微生物が脂肪を蓄えていくと、
うん、あ、うんうん、ね、はいはいはい、
それがこの光合成みたいなものらしいのね。
うんうんうんうん、
で、そうするとその油分を使って、
うん、
こうバターとほぼ変わらないものが作れるらしいの、うん、
ああ、そういうことね。はあ、はあ、
で、その、その脂肪と、
うん、
なんか香り付けをちょこっとして、
うん、
なんか結晶化うんぬんなんかしたりして、
うんうん、
見た目と口どけをバターに近づけることができるんだって。で、実際にできてるんだって、それが。
あ、そうなんだ。
空想の世界とか論理上こうできるとかではなくて、はいはいはい、本当にできるんだって、
う
ん、
もう実験してね、実際その微生物を使ってやってるわけだね。
でこれを使うとだから本当は牛乳が必要なところを、CO2 と水と、ちょっと電気、電気もその、太陽光とかで集めた電気でいけちゃうから、
あもう微力な感じでもいけるわけな、
だからもうほぼほぼ、もう空気から作って、もうこれを空気からバターができると言っていいのかどうか分かんないけど。
まあ、空気中のものを使ってみたいな意味合いが正しいのか分からないけど、
これ作り方を見たら空気からバターって言っていいのかっていう思ったんだけど、
まあまあまあまあ、要は二酸化炭素だしなみたいな。
だからまあ、温室効果、温室効果ガスはもうほぼ、ほぼ出ないので。うん、
そうね、エコなバターもできるわけだ ね、
でこれを食べたら本物とね、もう区別がつかないレベルまでいくらしい。
あ、そうなんだよ、そので脂肪を出す微生物が偉いね。
偉いだ、なんかさちょっと嫌じゃん、そのなんか微生物 この油を食べてるのさ、ちょっと嫌な気持ちになるじゃん。
まあ、そこ聞いちゃうとちょっとね。
でもこれ最近なわけだから、最近みたいなもんだから、だからそれ言っちゃったらほら、例えば納豆も食べられないよねとかって。
ああ、まあまあそうね、そういうこと言い始めたらね、
なんかそういうのいっぱいあるじゃん、そういうの使ってるものなんてさ、食べ物ってさ。
まあね、チーズのねカビみたいなのもあったりしますしな、
これがね、どうも、まあ、数年から10年ぐらいのスパンでもう、一般のスーパーに並ぶんじゃないかって言われてるらしい。
ああ、じゃあまあ結構早いは早いだね。まあまあ、まあ作れるとこまで行ってるわけだからね。
すごくない？
いいね、なんかね、動物性とその微生物性じゃないけど、なんか二つ並ぶ時代になるのかな、わかんないけど ね、
空気からバターンっていうタイトルにしようかな今日。この配信気があるじゃん、空気からバターン。
空気からバターン。
多分あれだ、あのそんな理科の時間のリスナーさんとか、そんな雑貨店のリスナーさんとか、すげえ興味あると思う。こういう
そっちのお客さんを引き込もうとしてる。そうそうそうそう聞いてくれたら嬉しいですけどね、残念同じグループ内の番組だしね。まあまあ喋ってはいるから、
ね、そのために今この話題を、ね、出しました。
そのためだけか。はい、
ここからどんどん崩れていきます、はい。さあ鈴木さんが本当に Z 世代かどうかを確認しようのコーナー。
はいはいはい、イエーイ。なんか緊張するな、はい。
さあ Z 世代とは、
ね、はい、
だいたい、だいたい1997年から2012年生まれぐらいの人のことを言うらしい。
ああ、はいはいはい、うんうん、はい、
Z 世代入ってますか？
はい、もうギリギリ Z 世代ですね。
言い張りますか？
言い張る、まあまあ、そのね、の中だと入ってるんで、まあ、Z 世代ですよって話です、
ね。
Z 世代
ね、
うん
うん。じゃあ、そんな、
うん、
そんな Z 選手に聞きたいと思いますよ。
Z 選手だと話変わってこない。
地球を守るために戦ってくれる Z 選手に。いきたいと思いますよ。
はいはいはい、
Z 世代のいらないものランキング。
いらないものランキング。
Z 世代がもうこれいらねえんじゃねって思ってるもの、実際もう持ってねえし、使ってねえしって思うもの、
はいはいはい、
っていうのを、調べてみました。チャット GPT 調べです。
チャット GPT に聞いたね。あ、独自調べ。
はい。はい、じゃあ10位から5位まで言おうか。
うん、言おうかって何
ですか？まず教え、ほら、ヒントとして。ヒント。いきなり言さあ、10位から言ってっつって、なんか出てくるわけないんだよ、は
いはい。いや、まあそうだよね。はいはいはい。
SZ 世代なんだから。
う エセではないけど、普通に Z 世代だとしても出てこない。
第10位、
はい、うん、
10位、ステータスとしての学歴肩書き。
ステータスとしての学歴肩書き、
だもう大卒なんだぜなんつって
。あ、まあまあまあまあ、そう ね、う
ん、ね、俺大卒だし今店長やってんだぜなんて、そんなのいらない。
私そんなことは言ってないですけど、
いつもそれ、ほらそれで僕にマウント取ってくるじゃん鈴木さんは。
そんなこと一回もない
です。ちょっと怪しいのよ。だ、本当の Z 世代だっていらないんです。そういう学歴とかこう役職とかそういう肩書きでこうマウント取ってこないの。僕はほらだって 今、ね、個人事業主だし、うん、ね、高卒だし、
う
んうん、
別に
こうやっぱりちょっとそういったところで肩身の狭い思いをして生きてきてるところをやっぱり鈴木さんが毎回毎回ほぼそれでマウント取ってくるわけじゃん。
だ、周りはね、みんな大卒だから、別に大卒がね、別になんかどう
っていう、それは違う違う、周りが大卒だからっていうのは、僕をまた今、傷つけたよ、それはなんで鈴木さんの周りが大卒なのか教えようか、
うん、
ね、あなたが大学行ってるからです、ね、
でも
僕の周りは高卒だから、高卒しかいないから、あの話が合わないんだ、大卒の人と高卒の人は話が合わないから。
うん、話が合う合わないないでしょ、別
に。多分
年代的にやっぱ大卒の割合は増えてますかね、 Z 世代。
本当ですか。でもその Z 世代は学歴とか肩書きいらないらしいよ、う
ん、だからみんなそれが大卒が当たり前だから、別にそれでどうこうっていうつもりはないんでしょうね、やっぱね、うん、
だやばい、今は大卒だろう、どちらかというと実力スキル重視、
まあ、多いと思いますよ、実力主義の会社がいいっていう声もありますし ね、 ね、就活だとね、うんうんうん、
ということでございます、はい、第9位、
うん、
マニュアル取扱説明書。
ああ、はいはいはいはいは
い、いらないって、 YouTube で検索した方が早い。QR コードで十分っていうことらしいです。
あ、まあまあ確かにね、あの普通の家電のね取扱説明書とかだったらQR コードとかは YouTube の方が早いなと思いますけどね。
第8位、
はい、
長時間の飲み会。
ああ、はいはいはい、
短時間の飲み会って何あるの。
いや、だから
僕ほら、だからお酒そもそも僕飲まないから飲み会もあんまりもう誘われないんだけど、
は
い
は
い
は
い、
うん、
あの短時間の飲み会って大体飲み会って長くなっちゃう。みんな、ないあの、よし、集まるぞ、乾杯、グビグビ、解散みたいなのあんの。
それは短時間すぎるって。要は1次会で終わるぐらいのスパンってことじゃないですか。
ああ、
そうです。その2次会、3次会までこう流れちゃうようなのはちょっとしんどいなっていう Z 世代は多いかもしれないね。
あ、はいはい。
うんうん、
うん。そうね。らしいです。うん、第7位。
はい。
第7位、年賀状。
あ、まあまあね、今はね、シーズンではありますけどね、
うん、LINE、SNS で十分、
うんうんうん、
手間とコストが合わない、
うんうんうんうん、送られてこないもんな、もうな、
僕は今年はもうね、
うん、
あの親戚も含めてとりあえず出さない。
あね、年賀状じまいする人は多いらしいですね、やっぱね、
うん、来た人には返そうかなぐらい。
だんだん
じわじわと減らしていこうかな。
はいはいはいはい、
作戦で。
そうね、みんな来たら返そうかなになって出さなくなるぞ、
ね。第6位、
はい、
高級ブランド品。
ああ、はいはいはい、
これでやっぱりね、やっぱり鈴木さんが Z 世代なのかどうかというのが危うくなります。怪しさが、だってもうブランドじゃん、高級ブランド、なんだっけ、乗ってる車がレクサス？
それもやめたっ
つ。レクサスはやめたのも。やめたの？レクサス乗ってたよね。
レクサスはもうとの昔やめました。
やめたの？
まあちょっと前はね乗ってましたけどね。うん、
レクサス、
は
い、レクサス。
やめました。
ね、でしょ？
はいはい、まあまあ別にレクサスは自慢してないしね、そんな。
自慢。嘘。だって
これじゃん、自慢してる手にしてる
だけ。いやいや、だってほらこれね、ポッドキャストは鈴木でやってるけど。うん、あの、うん、あのインスタグラムの方だと相性レクサス鈴木っていう名前でやってる、う
ん、そんなダサい名前してないから、ね、
ダサい名前、ダサい名前って言っちゃった。
レクサス鈴木はダサすぎるでしょ。
でも僕高級ブランドはね、 僕もあんまり興味、うん、そもそもなくて、
はいはいはい、うんうんうん、
なんかね、僕なんか唯一多分結婚相手とか付き合う女性と価値観揃えたいのはここかもしれない、
うん、あ、ブランドとかね、
そう、高級ブランドが好きな人もいるじゃん、うんうん、
まあもちろん、はいはい、いらっしゃいますよ、うん、
で興味ない人もいるじゃん、
うんうんうん、
僕は そこだけ、うん、多分ね、高級ブランドが好きな人とは多分そこの価値観だけはちょっと結婚相手とかには、
まあ確かにね、うんうん、金銭感覚にもつながってくるからね、このブランドものはとね、
あとはさ、なんかさ、ほら、むしろさ、うん、その何、考え方とかさ、うん、
はいはいはいはい、
なんかそういうのは多少違ってた方がいいみたいな、
うん、まあね、その別のね視点で物事を見れたりとか、
そこをちょっとすり合わせていくのがいいみたいな、
うんうんうんうん、
あるけど、
うんうんうん、
ここはねちょっと
確かにね、あんまおっぴろげにやってるのは僕もあんま好きじゃないな、ね、なんかちょこっとなんか、あ、いいのつけてるなってこう思わせるぐらいのなんかさりげなさが欲しいかと思いますけど ね、うんうん、
さあそんな中第5位、はいはいはい、
うん、
さあ鈴木さん、第5位何でしょう。 1位から5位をじゃあもう当ててください。はい、1位から5位
当て
て、 Z 世代だったら答えられる。だから今、だから鈴木さんがいらないって思うものを言えばいいのよ。
1個浮かんでるのはね、ハンコ。
ハンコ、
はい、
入ってないですよ。10位までにも入ってないから。だからハンコなんていうものはもうだからないの、眼中にないのよ、もう
眼中にないよ、ね、
本当の Z 世代の中でハンコって何ですかっていう、
そんな感じになっちゃってね今も、う
ん、なんだお前よ、
なんだろう、あと Z 世代か、うん、Z 世代なんだよな俺な。
Z 世代言い張るならほら
一個くらい当てないと ねまずいよね。
5個言って、だから3つ当たったら Z 世代ね。
あ、そういう
こと。今1個外れたから、あと4つ言ってください。
いや、ヒント欲しいな。
ヒントはだから10位から6位までのがヒントでしょうよ。
いやいや、まあそうね、うん。マニュアルとかってことだろう。あとなんだ、紙の本。
紙の本。うん、惜しい、入ってない。
あー、惜しいんだ。
もう紙の本がもうないんじゃない？
そんなことは別に
眼中にないんだと。本屋に行かないもんだって。
あ、まあまあまあね、行かなくはなっちゃってますけどね、うん、確かにね。あと何だ、
電子書籍だから今も。
いやいや、
も
うだから
電子書籍だから、もう当たり前なの、いらないとかじゃないの、当たり前
いらないものか。
いや、今2つ外れ、あと3つだから、連続ポンポンポンって当てれば OK だ。5個、5個のうちの1個当てるね、3つ当てれるんだ。
なんだ1個、絶
対だ、今の本は非常に惜しいです。
本いらない、本が近い、本が近い、本が近い、本が近い、全然、
はい、早くこういうのポンポンポンって答えないとダメなんだ。ね、考えてるよじゃもう Z 世代じゃないんだから
、ねね、報告書。
報告書ないです。
書類
ないです。報告書は必要です。
いや、Z 世代いらねえとかって言い始めるかなと。
報告はしてください。ほうれん草は大事です、そんな世代でも。
なんだろうな、あとな。いらない。
あと2つ、あと2つ、ポンポンっていっちゃう。
財布。
あ、正解、
はいはいはい、まあ、キャッシュレス化だから、
はい、現金財布第4位ですね、はいはい
はい、おお、
キャッシュレス決済が当たり前、はい
はい、うんうんうん、
財布持たずにスマホだけで外出、
はいはいはい、
っていうことらしいですよ。あともう一個、最後、
腕時計
はないです。
ないか、
はい、Z 世代じゃありませんでした。もうめくれてしまいました。
逆に Z 世代分かるんか、全国の Z 世代に聞いてみたいけど、
ね、ですね、じゃあ5位からいきますか、はい、5位はマイカー、はい
はい、ああそうね、はいはいはい、
維持費が高い、
うんうんうん、
都心部では不要、
そう、ね、
カーシェア、公共の交通で十分、うんうん、
ああ 乗ってたからな、マイカー乗ってるからな、
ね、そうだね、レクサス乗っちゃってるからね
乗ってないのもうレクサスは、
ね、4位が現金財布ね、
現金財布
で3位が固定電話、はい、うん、
あ、固定電話ね、
固定電話もうサービス自体がなくなるからね、はいはい、もうそろそろね、
まあそうね、逆に固定電話は知ってんだって感じはあります
そうね、思った僕も、第2位が新聞、
はい、あ、新聞ね、
紙の新聞、はいはいはい、だもう今あれなんだろうね、うんうん、みんな、うん、夏にスイカを食べなくなってきてるんだね、 Z 世代は
スイカ割りで敷くようなの
スイカ食べるときにあれでしょ、新聞は引かないと、あと書き初めとかしなくなった、
書き初めそうね、その時はいるね、
新聞ってそのためでしょ
違うでしょ、本来の目的はね、いろいろ世の中の時事を見るためのあれですから、ね、
あ、そうそう、びっくりびっくり、そんな使い方もあるんだ、ね、新聞って
それの使い方が一番正しい形だからね、
そうなんだ、第1が、うん、テレビ、
あ、そうか、テレビね、はいはいはい、
もう YouTube、TikTok、Netflix とかで十分だ、
もう SNS、ネットで十分ってことね、
家にそもそも置いてない、
あ、いるいる、そういう、ね、一人暮らしでそういう子いますよ、うんうんうんうん、
決まった時間に見る文化が合わない、
あ、そうね、テレビはね、
だ僕もそうだもんね、
あ、
僕ですら、もう決まった時間、うんうん、だあの番組って何曜日の何時からだっけ、うん、って分かんない、
ああそういうことか、はいはい、
見るとしても録画したの見るか TVer で見るか、
うんうん、
あとはもうね、そのサブスク入ってるところでやってればそこで見るか、
はいはいはいはい、タイトルで探す方法のが多いか、うん、そうね、まあ、テレビ見ちゃうからな、ついついな
テレビ見ちゃう、やっぱ Z 世代じゃねえんだな
結構平日とかもずっとニュース垂れ流してこう、
びっくりだな
この番組か、この番組ずっとニュースばっか見てますけどね、平日とか、
そうなのね、
おじいちゃんみたいなテレビの見方してますけど
でね、
そうね、うん、はいはい、
まあまあまあ Z 世代じゃないということが、うん、まあ、改めて分かったということで
おかしい、 Z 世代の端くれだと思うんだけど、
ちょっと今週どうしても喋っときたいことありますか、鈴木さん。
はい、今週ね、喋っときたいことはですね、相席ブロック問題っていう話が、
あのバスとか深夜バスとか、
あ、そう、うん、まあ要は隣、まあ深夜バスとかね、特にまあ座席が2列2列の4列でね、うんうん、なっててで、まあ、隣に人が座ってほしくないからっていうので、2席分予約をして、うん、でキャンセル料がかからない直前になって、まあ、その隣の席をキャンセルすることによって隣が誰も座らない状況で、かつでも1人分の金額で乗れるっていう、うんうん、でまあそれがまあ、ね、相席ブロックっていうので、まあ旅行ね、バス運行としては、あ、
そっちの方、
そっちのどっちの方、
新しい漫才師が出てきたのかと思って相席ブロックっていう、
相席スタートと相席ブロックじゃないです
男女コンビで、
男女コンビじゃない
です、どうもなんです、相席ブロックです、
違う違うっていうのがね、一応ちょっとまあちょっと前から話題になっててっていうので、で一応まあ、そんなのが話題になって
るところで、あれが安いんだよね、キャンセル料が安いんだよね、
まあね、もともとのね、その深夜バス自体がね、料金が安いから、うん、キャンセル料自体も、まあ、例えばその何パーセント、まあ、100% でやったとしても安くなっちゃう、
いや、なんかね、僕聞いたら500円とか、う
ん、あ、そんなもんなの、
数百円でキャンセル直前キャンセルでも数百円だからみんなやる、
はいはいはいはい、ああ、そう、まあまあね、だからそういう
ね、むしろ 100% だったらいいと思うんだよ、うん、僕。
ああ、はいはいはい、100% キャンセルよ。
キャンセルしてないんだから、実質。
うんうんうん、確かにね、あの、バス会社としてはそれで収益上がってるわけではあるからね。う
ん、だからそれが正解じゃん、だって。2席分ちゃんと使いたいんだったら、もうね、2席分のお金払ってキャンセルしなきゃ
いい。うんうんうん。 まあ、ただそれをね、まあ、そのキャンセル料かからないタイミングでキャンセルしちゃってっていうので、うん、多分直前になるんでなかなかその席が売れずに、まあ、バス会社が 、うん、まあ、困るっていう事態が発生してる中で、一応その、まあ、実際にその会社的にはその対策ではないんだけれども、うん、その2つ分を、まあ、正規価格で、なんだ、正規のサービスとして2席分購入できるよっていう、うん、一応独り占めプランみたいな、
あ、はいはいはい、
対策として
始めてる。それちょっと割安になるのかな。
それは、うん、割安になる
んだと。2席も丸々のお金じゃなくて、
うんうん、
ちょっとお安くなります、2席セット割りみたいな、
まあ、セット割りみたいなのは聞くんだとは思うんですけども、うん、まあ、その目的としてはその2人、うん、2席を独り占めしてゆったり過ごしていただけるよう、まあ、2席独り占めシートっていうのを導入を決めました、
うん、それがいいと思う。そうしよう、うん、まあ、それでこ今後いや僕だったら多分2席分しちゃうと思う、多分それちょっと割安でいいんだったら、
う
ん、
そうね、で、まあね、他のね、その深夜バスとかだと例えば3列とかね、うん、よくありますけど、なんか本来だとあの4席分でね、1列作ら、横1列4席分ですけど、うん、それが横1列で3席分っていって、ちょっとね間隔が空くっていう、
ああ、要は通路が2つあるってこと。
通路が2つあるパターンが、ね、
その場合の補助席はどうなの。
あんまりね、こういう深夜バスって補助席ないんで、
ない補助席ない、
ダメないないないああいうのはあのそういう観光バスみたいな、なんか
あ、そう
そうそう、それはそれでいいんですけど、うん、まあね、隣は通路なんでいいんですけど、うん、ただ荷物が置きにくいんですよね、真ん中の列とかだったりすると、
はいはいはいはい、
端の席だと上にね、荷物置きがあるんで、うん、そこに置いたりとか、
荷物って真ん中のバスの下のところに入れんじゃない。
あ、でももちろんその、ね、キャリーケースとかは入れますけど、うん、例えばリュックとか、うん、まあ、ちょっとしたまあ、カバンとかだとやっぱり、ね、うん、貴重品とか持っていかないといけない
で、そういうのをね、
そうそうそう、
貴重品はでも上に置きたくないよね
いや、まあそうだけどただそのね、奥にその床に置くにしても結局両サイドはね、もう通路だから、うん、だからすぐこうどっかにゴテンって倒れちゃったりとかね、うん、荷物が倒れちゃったりとかっていうところがあるんですけど、この2列独り占めだとね、その片方の席にはそれを自分のね、荷物を置いてっていうので、しかも荷物を置く場所も確保できるって、
うん、
あ、これはねいいなあって思って、
いい、いいね、じゃあそれにしようよ、これね。だ、そういうことだと思う。なんか要は、うん、そのなんか悪いことというかさ、その、
うん、
ずるしようとする人をダメだよってするんじゃなくて、逆手にとってじゃないけど、うんうん、じゃあそれしたいんだって、うんうん、それは重要って考えられるところが勝つんだ
ろうね、
きっとね。ズルしてるやつをどうにかなし、
うん
うんうん、なんかどっかになんか邪魔者扱いするんじゃなくて、
うんうんうんうん、
それをあ、お客様の意見だっていうふうに捉えたんだろうね、その会社はね。
そう ね、やっぱそれを見て、まあね、一応、まあ、その広報さん的にはね、うん、そういう問題に対処するものではないんだけども、でも、あ、こういうやり方もあるんだな、一つっていうので、こうビジネスチャンスとしてね、うんうん、捉えてるっていうところが素晴らしい
と思うんですよね。
うん、
まあ僕は深夜バス乗ったことないけどね
バス乗ります、そうそうそう、
バスはあの僕ほら千葉県の木更津なので、
うん、はいはいはい、あの
東京とかに行くときに必ずアクアライン、
ね、
あれも一応、はいはい、アクアラインって高速道路だから高速バスなんであれ、
う
ん
う
ん、
ああそうかそうか、そうだね、そう、はいはいはいはい、
で電車はすっごい時間かかるから、うん、陸をぐるって回る
から、ああそうか、千葉県ぐるって回るもんね、
僕、うんうん、そのバスはちょこちょこ乗る、
あ、そういうことか、確かに東京に行くのが便利だったら乗る
わな、結構ね、品川までとかさ東京までとか、
うんうんうん、
いろんなとこ新宿までとかあるの、はいはいはいはい、いろいろあるんだよ、あ、
出てるんだ、いろいろね、うんうんうん、じゃあだからまあまあね、もういいんですけど、僕はそんなにバス乗る機会がないんで、
ね、
まあだからね、その東京に行くのにどうしても交通費を抑えたいとかってなった時に、やっとこの深夜バスだったりとか、うん、高速バスっていうのがまあ選択肢には入ってくる形にな
る、楽しいけどね、その方がね、
うんうんうんうん、
気楽にね、寝て起きたら着くんだよ
そうね、深夜バスとかだったらもう寝て起きてる、もう寝て起きればディズニーランドとか ねこの辺だとあったりするんでね。
いいよね。
なかなかね寝にくいんですけどね。
寝にくいよ。
いや深夜バスなかなかねやっぱちゃんとね横になれるわけじゃないんで、
う
ん、
でもあれじゃデフォルトでみんな倒すから、
うん、まあまあ、あと会社によってはねすでに倒したまま乗車の時からも倒してますよっていうところも
ある。それなりに倒したのが嫌な人はあれ後ろの人にすいません、うん、起こしていいですか。
別に起こすなら勝手になっていいと思います。
で一回でも起こしたら今度だって倒すの気まずいよね、
う
ん、
もうそうだからもう倒したままの状態で。でなんか別でこの前見たのはなんかもう本当に横になれる深夜バスも今もう出てるらしくて、う
ん、なんかね全部個室になってて、
うん、あそう
そんなになんか10席ぐらいしかなくてみたいな。
うんうんうん、
まあ、それもちょっと値段は高いけどつっても深夜バスが安いんだよね。
そう新幹線とかいろいろなものに比べると安い金額で、
個室がいいな、個室が。
そうね、まあ確かにね、なんかだからね高速バス寝にくいとかねちょっとデメリット多いけども、うん、それをなんとかこう解消しようみたいなので各社やっぱビジネスチャンスとして捉えているんだなっていうのはある、うん、
ね。
だからねたまには高速バスで旅してみようかなみたいな。ちょっと子供がいるとできないって一人旅しかないですけどね。
一人旅すりゃいいじゃん。きれいよ木更津まで。
木更津までか。
木更津まで深夜バス多分まずあれだけど東京までしか、うん、多分どうせ来てないだろうけど
東京ね、東京行ってからそこからまた行くしかない。
そうだ。
いや多分木更津だったら車で行くだもん。めんどくさい。結局全部車にしちゃうんですよ僕の場合は、
ね、車がね何やらくって例えば車だったら、うんうん、途中で寝るのも自由に寝れるし仮眠取れるし、
あそう
でなんか荷物の制限とか気にしなくていいし、
うん、うんうんうんうんうん、そうまあね自由に時間がね縛られないっていうのがすごく
ねいいよね、
よくて
そう何時までどこ行かなきゃとかないもんね。
あそう時刻表にね従ってやってるんでやっぱそれに多少なりとも合わせなきゃいけないけど、もう車だったらねじゃあこの時間ぐらいに着きたいから、まあ、この時間ぐらいに出ればいいかぐらいの逆算してプラーっと出ていけばいいだけでね。で例えば高速乗るんだったら高速とか途中で好きなところで、ねはい、サービスエリア休んだりとかっていうのもできたりするんでね、うん、だからやっぱその車が気楽すぎていろいろとなんか遠出するにも結局車使っちゃうんですよね。
そうなんだ。なんかね、
うん、
今日ね、
うん、
いや、なんでもない。
なんか気にな
る。なんでもない。さあ、いうことでございまして、そういった意味も含めましてね、はい、じゃあ、ここから、うん、本日の本題に入っていきたいと思います。
本題全然入ってなかったの。
いや、もう、なんか、はいはい、あのね、M1 グランプリの話をちょっとオープニングでしましたけども、
う
ん、
ああそうですね、
はいはい、まだ誰が優勝したかは僕は知らない状態ではございますが、
はいはいはい、うんうん、
M1 グランプリの今年ね予選、うん、予選じゃない敗者復活戦、
はいはい毎回ありますね敗者、ね、
6時ぐらいからこの M1 グランプリがやるの、うん、それまでの何時間かで、うん、その、はい準々決勝で残った人たち、
うんうんうん、
で、敗者復活戦っていう、
はいはいはい、
これ久しぶりに見たの、
ああ、
まだあんまり興味なかった、はいはい、
うん、
でもほら敗者復活戦で復活して、
うん、
それでそのまま優勝って人も結構いるじゃん過去にね、
まあ、その勢いでガーっていっちゃう、うん、まあ、サンドイッチマンさんとか ねその例ですよね、
だから、
うんう
ん、じゃで今回はなんか知ってる名前がなかったの、その一覧にあんまり、
ああはいはい、
2組ぐらいしかなかったから、
はい
はい、ちょっと逆に面白いかなと見たの、
はいはいはい、
でさ、したらさ、うん、審査方法がさ、うん、僕の知ってる敗者復活戦とだいぶ違っててさ、
うん、
なんか昔は僕が知ってるやつって、はい、なんか、うん、なんか何テレビ見てる人の投票と、
うん、
会場にいる人の投票とみたいなの、うん、なんかそんな感じの、
はいはいはい、うんうん、
だから本当になんか人気のある人とか、 今勢いがある人が選ばれてそのままみたいな感じのイメージだったのが、
はいはいはい、
なんか今ね見たら、
うん、
なんか会場もう今なんか屋外のイメージあるじゃん、
なんか競馬場のイメージあります
か、ね、なんかそれはもう今屋内ちゃんとあの暖かいところでやってるんだけどさ
あ、そうなんだ、劣悪な環境からは解放された、
お客さんもいっぱいいて、
はいはいはい、
うん、このね審査の方法がそのたくさんいるお客さん、うん、観客の人の中から、うん、200名をランダムで選んで、
お、はいはいはい、
その人の投票で、
うん、
決まるっていう、
あ、なんか色モネア形式なのね、
で1人色モネア形式だとしたら、うん、画面に200人の顔出さなきゃいけなくなっちゃうよね、
いや別に出さなくてもいい、なんかそうランダムで選ぶ感じがね、
1人1人色モネアっぽいな、ちっちゃく表示される
あの全員笑ったら化粧シーズとかじゃないん
です、色もねやまたやるらしいね、今年ね年末にやる
らしい、またやるんでね、うん、それはいいんだけど伝わるからね、色もねや形式は分かんないけど
で、ね、
まあまあランダムにやるんでね、はいはいはい、
でなんだって、でその、うん、なんか3ブロックに分かれてて、
はいはいはい、はい、
で1ブロック目がの1人目が漫才やって、2人目漫才したら、2組目も漫才したら、うん、どっちが面白かったか、
あ、はいはいはい、
サドンデス方式ってやつ、うん、生き残り方式のやつね、
はいはい、
で各ブロック 1組ずつ決めて、最後は、うん、歴代の、うん、M1 優勝者の人たちが5人ぐらいいて、
うん、
その人の投票でその3人から1組選ぶっていう、
おお、はいはいはいはい、
ちょっとあの曲側の意向でどうにでもなるようなシステムだと思わない、いや、なんで全員じゃないのって思わない、だからその観客全員、
まあまあまあ、まあまあまあ確かにそういう形でもいいよね、
なんかランダムの200人はずるくないって思ったの、
キャパ何人なんだろうねその会場のね、
あ、結構すごいすごいいっぱい2階席まであったから、
あ、
人数としては、
まあまあまあまあ、全員集めきるのが難しいのかな、やっぱ組数も多少なりと思う
やろ、できなくはないでしょうよだってボタン持ってる、ボタン、
ボタン何千個も用意する、
どっちが面白かったかって決めるだけだよ、ボタン、それじゃなくてもスマホでもいいわけじ
ゃん、うん、まあそうだね、
スマホをわーって渡してさ、
かなんかね、あの赤と青のパネルでも渡してこう、ね上げてもらって日本野鳥の会かしら。
それは時間かかるからダメ。って思ったの。
うん、
で思ったんだけど、はいはいはい、これ僕、うん、勘違いしてることが分かったんで。
うん、ああそうだったね。はいはい、
ずるくもなんともなくて、
うん、
逆にプラスなんだなっていう。
うん、おおはいはいはい。
一個これね、もっとちゃんと説明しろよって思うんだけど。
ああそのテレビがね。
そう、うん、あのね。その200名、僕は200ランダムで選ばれた200名っていうのが、うん、その都度だから、それこそ色モネア方式で、
はいはいはい、
そのたくさんいる人の中から200名をババババババって選んで、だから自分の票が入ってるかどうかすらわからない状況なのかなと思ったの、
あ、
自分が審査員なのかどうかという意識がない状態でやってるのかなと思ったの、
うんうんうん、
したらそんなのさ選びようで本当に選んでランダムで選んでるか分かんないし、そんなこと言われちゃったら、まあ、そうかね、うんうん、もうなんか 何パーセント何パーセントでどっちが勝ちですなんか局が適当にできちゃうじゃん、
うんうんうん、
ブラックボックスすぎると思ったの、でも違ってて、はいはいはい、もうなんかね、うん、会場に入ってきた時にランダムであなた審査員あなた審査員って200名もう決まってるんだって、
あ、お願いしてるのね、その時点でね、
だからその審査員の席があって、はいはいはい、そこにボタンがあって、うん、すごい会場来た人がランダムでこう200人集められて、
はいはいはいはい、
あとの人たちは審査員やってないの、そもそも、
あ、そもそもね、
だから自分が審査員かどうかが分かるんだって、もう、あ、当然分かってる、
はいはいはい、
で、うんうん、なんでそんなことするんですかっていう話でさ、
あ、まず
ね、その理由までさちゃんと調べたら、あ、なるほどねって思ったんだけど、
うん、
あのまずは、うん、全員審査員にしちゃうと、
うん、
あの2つ問題があって、
うん、
まずは1個は、要はその時に本当に人気のある人、
うんうん、
要は面白いか面白くないかというか、なんか人気 ある人が
知名度あるないとかね、
あとは組織票を持ってる人、
だからすでにファンが多いとかね、
だからよくその何、お笑いのね、そのあれにライブとか行ってるような人の中の、中で人気のある人とかって選ばれがちなんだって。
まあまあやっぱね、そうわざわざ見に行くってこと自体はそのお笑いフリークというかね、好きな方が多い可能性ありますからね。
それをちょっとまずどうにかしたいっていうのが一個意図としてあって、もう一個はこう番組だからちゃんと面白いところで笑ってくれる人がね、客入れてるわけです。
はいはい、
全員審査員にしちゃうと下手に笑えなくなっちゃうらしいんだよ。
まあ、集中しちゃうよね。だからどっちが面白いかっていうのを、
こう審査員になっちゃうから、よっぽど面白くないと笑いが起きないと、気楽に笑えない、はいはいはい、そうなるとなんか番組として成り立たないんだって、
まあそうね、笑いもなくね、ただ会社復活でやってるだけだとちょっと見てて悲しいよね。
審査員の人は真剣に見ちゃうかもしれないけど、残りの人たちは気楽に笑えるっていう、
そうだね、それがいいね、確かに。
そう、そう、番組としてテレビとして成立させるためなんだって、
ああなるほどね、はいはいはいはい、
おお、なるほどなと思
って。そう言われると納得しますね。
そう、これがね、去年一昨年ぐらいからそのシステムでやってるらしいんだよ。
あ、そうなんだ。やっぱ変わってんだね、 M1 もいろいろとね、システムを変えつつ、
ね、なんて、
へ
ー、だずるくもなんともない。
ちゃんとね、こういろいろ、番組としてのあれをしつつ、そう、審査というところの厳格性も持たせつつ。
でも最後はね、芸人5人が投票するからね。そこは分かんないけど。
そこ、まあまあまあ、でもそんなにそこはないと思うけど
な。そこは分かんないけどさ。
あれ、敗者復活自体はじゃあその時間の間にも決まってるんだ
よね。その時間に決まってた。
直前に、ああはい。
前僕の知ってるやつ、コロのやつは、ちょっと番組の途中で、M1 の番組の途中で発表されてたじゃん。
そうだよね。で、枠確か最後だったよね、敗者復活の人。
だけど、だから今は敗者復活戦が、あって、で、敗者復活誰々です、どこどこ誰々ですってなって、で、会場行ってくださいっつって、もうすぐ M1 グランプリスタート、
はいはいはいはいはい、
みたいな感
じで、今順番もなんかくじ引きとかなんだもんね。
そうそうそうそう、
お
みくじみたいなやつでね。
そうね、はいはいはい、
あれちゃんとあれらしいよ、あの神社にお祓いしに行くらしいよ、毎回。
あ、そうなんだ、ちゃんと厳粛にやってんだね。
やってるらしい。
確かその年のなんか人がね、引くみたいなんで、なんか、柔道の安倍兄弟が弾いてるのなんか記憶にありますけど ね、ちょっと古いかもしれないけど、
わ、ね、かんないけど、安倍さんね、安倍さん、あのマスク
作った人でしょ、安倍ひふみさんと。それは違う、それ
マスク、
違う安倍さん、ね、
マスク配った人、
マスク配った安倍さんは違う安倍さんね、
違う安倍、安倍、あの安倍さんしか知らない。
その安倍さんは多分そのおみくじは引かないと思う。
いや、引いてもおかしい、結構テレビ出てたよ安倍さん。
それで出てるわけではないから、
いろいろ、いろいろ出てたよ、あの気楽に、
気楽
に、気楽に出てたよ。
でも「笑っていいとも」出てた時もありましたけど、さすがに M1 には出てこないと思う
な。なんだって。
ああそういうことなんだね。
さあ、いうことで、どうする、はい、
どうするって何、
もう今週終わる、これで1時間でいい
から、確認をこんなとこでされても、
今週1時間でいいかな。いつも最近ほら1時間半とかやるじゃん、
はいはいはい、
年末だし1時間でいいから、どうせみんなあれでしょ、忙しくてどうせ聞く時間なんかないんでしょ、どうせ年末リスナーさんも
今週クリスマスあるしね。
なんかさ、お便りさたくさんいただいててさ、はいはいはい、なんかさ結構さ、あのまだ聞き終わってないんですとかって、
ああ結構いただくとことありますよ ね、
短くていいんじゃないって思うね。
なんかね、負い目感じさせるくらいだったらね、
長いのがなんかちょっと、
うん、
ちょっとむしろマイナスになってしまっているんだよね。
長すぎるのも考えもんってことだ、ね、
そうなんです。
そういうことです ね, ね。
さあ、いうことでございまして、
はい、
エンディングに行きたいと思います。
はい、
告知です。
はい、この番組そんなことなしでは皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信した番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。また、そんなことないっしょでは、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない対決で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
お便りご紹介します。オレンジ妹さんからいただいたお便りです。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
竹内さん、杉さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しい配信ありがとうございます。
はい、
あ、ちゃんとありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそこちらこそ
こちらこそ
こちらこそ
ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます、
ね、そういうの大事。そういうのやっていこう、ね。鈴木さん、
はい、
息子くんのプレゼントは決まりましたか？
うん、はい、決めました。はい、
決めました。はい、竹内さんはきっと素敵なお父さんだから毎年娘さんのサンタさんしてたんでしょうね。
うん、うん、うんうん。
ね、いうことで、いただいており、はい、まあまあその後も話は続くんですが、うんうん、
はい、はいはいはい。
3週連続でお便りを読んでもらったり、話題に、うん、出してもらったりで嬉しいやら、はい、申し訳ないやらです。4週連続になったかな、これで。
そうですね、これで4週連続。ありがとうございます。ね、
配信楽しみにしてます。ということでいただきました。はい、じゃあ、鈴木さんのプレゼント、
うん、
はい、発表です。
ね、なんだったかな。トミカのね、なんかベビーカー の, あのバーのとこにつけれるようなあの車のハンドル、
う
ん、なんかパトカーのサイレンの音が鳴ったりとかウィンカーが鳴らしたりとかできる、うん、ハンドルのおもちゃと、
うん、
あとピタゴラスっていう、
うん、
なんて言ったらいいのかな、なんかあのブロックじゃないんだけど、
くっつけるやつ、マグネットでくっつけるやつ、
そうそう、マグネットでくっつく、まあ、要はチーク系の、うん、おもちゃ、
ボールがずっと上から転がってきて、
ああ転がしたい、そうそうそう、ね、できますよ、
で、あのいろんな仕掛けがしてあって、
うんうんうんうん、
で最後なんかパタパタっつって、うん、最後旗がパタっ て, って
それはピタゴラスイッチだな、
そうやっと気づいてくれました。ボールが上から転がってて、うんうんって言われた時はどうしてかと、そのピタゴラスイッチもあるんだ、
あるんだ、そうそうそう、ボール転がしたりとか音鳴らしたりとか
っていう、実質そのあれだね、そっちのピタゴラスイッチだけだね、うん、プレゼント
、うん、あ、実質はそうね、だからまあ2つ
合わせて、ね、ハンドルなんてものはあれはもう違うから、親のためだから、子供のためじゃないでしょ、あのそんなだってベビーカーにつけるハンドル、もうおとなしくベビーカーに乗っててもらいたいがためのグッズだから、あれは。
いやでも、あの子供がそのねこそね、その見本のねおもちゃがあったんですけど、赤ちゃんを覚えた時にもうずっとそれでもう車ガガガガガ動かしてたんで、
本当に
むしろあのどあのねもう行くよって言うともう泣き出して、もうえーんっていうぐらいの、
じゃあもうあれだ、親がそこであれだ、よしこれだ、これでお出かけの時におとなしくなるぞ、
そう、そんなことは言ってない、これでいいか、これでいいよねみたいな、なんでその2つをあげようかなと思って、まだ買ってないんですけど、
買ってないんかい、買ってないんかい、はい、じゃあ売り切れちゃうよそういうの、
そうそうそうそう、ね、だから
あれはあるの、なんでおじいちゃんおばあちゃんからプレゼントみたいなの、
うん、おじいちゃんおばあちゃんからは特には今のところは何もないんです
けど、催促しないと
さまあなんかね、実家とか帰った時にもしかしたらあるかも、うん、まあ物というよりかはね、これでなんか買ってあげてとかの本はあるかもしれない。
どうせあれ親が使っちゃうでしょ。
そんなことはない
子供の名義のなんかあれは通帳は作ってる？
通帳は結局今まだ作ってないかな。奥さんがちゃんと管理してるんで。
ああそう、
はい、うちの奥さんはちゃんとあの貯金できるタイプの。
本当に、うん、お母さんがちゃんと貯金しといてあげるからねっつってそのままそのままどっか行っちゃうパターンじゃないの？
あのちゃんとうちの奥さんはそういうのはちゃんとしてるんで、はい、大丈夫
です。竹内家はあれだよ、
うん、
ちゃんとあの娘の名義の通帳を最初はもう作っちゃってて、
うん、はいはい、
でそこにね、はいはい、例えばお年玉とかさ、
うん、
あとなんかお祝いのお金とか、
はいはい、
ね、いろんな親戚とかね、おじいちゃんとおじいちゃん、おじいちゃんはもういなかったか、うん、おばあちゃんおばあちゃんからもらったりするじゃない。
まあ、そうですね、
そういうのを全部、うん、全部だから例えばそれこれでランドセル買いなさいとか、
うん、
おばあちゃんがね、
うんうん、
あのこれで、うん、あの冷蔵庫買いなさいは子供じゃねえか
これそれはないと思う
これでおひな様買いなさいとか、
はいはいはいはい、
そういうのもあの、うん、うちの嫁さんすごくて全部その娘名義の通帳に入れてて、
うん、
でそこで使わないの、
はいはいはい、あ、そうなんだ、そっちは使わず
家計からちゃんとそういうのも全部出してて、
うん、あ、偉いです ね
結果どういうことになると思う、うんうん、今高校1年生だけど、うちの娘高校1年生結果どうなると思う？
結果どうなる、結果どうなる、なんか使っちゃうの？
あの父親母親娘、一番金持ちなのは娘っていうね
あ、溜まってくからね
そう、あの減ることがないから
あ、そうだね使えないし使わないし
一番お金持ちなのうちの娘です。
そういうことね、困ったら娘さんに助けてもらう、
助けてもらうしかないけどねすごい、でもすごいなと、うちの嫁がすごい、うん、
いや、まあ、本当そうですね、ちゃんと管理してね、う
ん、それをちゃんと
そこには手をつけずに、
うん、
家計やりくりしてね、うん、
ただね、最近ちょっとね使い始めた、うちの娘、
ああその貯蓄されてたもの、
そう、友達とディズニーとか行きたがるから、
ああはいはいはい、
ちょっとね、まあまあまあ、若干やば、うん、ちょ多めにお小遣いとか持ってたじゃん、うんうん、
はいはい、
チケット僕が買うんだよそっから出しなさいよって思うけど僕が買うのかもしれないけど、毎回チケット、
いや、まあまあまあまあね、やっぱそういう青春はね、うん、ちゃんとね、その時にやっとかないと後から後悔するからね、うん、そこはプライスです、
来年頭ぐらい行くんだって。
ああもうまた行かれる
んだ、ね、友達と行くんだって。
ああ、いいじゃないですかね、羨ましいなねえ、
ね、うん、いいな。さあ、オレンジさんありがとうございました
ありがとうございます。
さあ、いうことでございまして、ね、はい、もうじゃあもう一つ、卵パンさんからいただきました。ありがとうございます。竹内さん、は
い、
杉さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、竹内さん、杉さん、こんにちは。
こんにちは。
間が空くな。
間が空く
間が、すげえ間が空く。なんかこれ、回線の問題かもしれないよ、今。
ええ
すげえ間が空いてる、
この
2人の会話が。
あれ、そうなの、
うん、すげえ
今も間が空いてる。
ちょっと今あの、うん、卵パンさんのあの下りで僕喋っとくから、うん、ちょっと回線つなぎ直して、
なんか、
はい、早く早く大丈夫だからね。じゃあ鈴木さんが、一回いなくなったところで、卵パンさんからいただいたお便りを、ご紹介したいと思います。竹内さん、鈴木さん、こんにちは。もらった年賀状をいつまで取っておくか迷ってます、ね。去年まで全部取ってあったのですが、定型文の印刷だけの年賀状はもういいかなって思い処分しました。処分しちゃったんだ、ね。しかし写真とか手書きのメッセージとか、手書きの絵が入っているようなものはなんとなく捨てづらい、ね。 別に置く場所がなくなるほど量でもないし、今後も捨てずに取っておくべきか、過去5年分とか区切りを決めて捨てていくべきか、竹内さん、鈴木さんはどう思われますか、ということでいただきました。ありがとうございます。僕はね、一応今のところその1年ごとなんか100円ショップ行くとはがきを入れるための、なんかケースが売ってるんですよ。それを、それに1年ごとを分けて、本棚にこうやって立てて置いてあるんだけど、それもね、結局一回しまうと見ないので、記録として、全部スキャナーで読み込ませてデータとして取っとくが正解だと思います。で、紙はもう処分しちゃう。これがね、正解じゃないかなと思うんですけど、どう思いますか、鈴木さんは。
そうですね、それがいいかもしれないです ね
鈴木さんはどうしてますか。
僕ね、多分実家にずっと置いてありますよ。
実家に置いてある。実家の後よ、こっち。
いや、結局だから、こっちほぼ今そので結婚してからは年賀状もらったことないので。
あ、そう。だ、小学校そこでなんか急に Z 世代感取り返そうとしてるじゃん今。Z 世代感を出そうとしてるじゃん今。
小学校中学校の時はね、年賀状やり取りちょこちょこしてたりとかしたんで、うん、その時はね、まあ、実家暮らし、もちろん実家暮らしなので、実家になんかね、それこそレターケースみたいな、はがきをちょこっと入れれる厚みのあるケースがを買ってたんで、その中にこうどんどんどんどん、まあ、無造作ですけど貯めていっててっていうので、うん、結局それが満杯になることなく年賀状を送り合う文化も終わりみたいな感じなんで、
うん、あ、そう。じゃあもうあれなんだ、うん、
だからもうもらうこともあげることもないので、うん、なんかこの処分しようっていうほどの量じゃないんで、別にそのままポンと置いてあるっていう。あ、
そうですか。
そうか。たまに見返してなんか懐かしいなって思うよう、なんか卒業アルバムを見るみたいな感じの感覚ですね、こっちとして。
それもだから全部スキャナーで撮っちゃうといいと思う。両面で撮れたりするから。
あ、まあまあ、そうですね、うん、
撮るといいと思いますよ。さあ、いうことでございまして、はい、ここで皆様にお知らせです。
はい、
お知らせです。私、うん、竹内、毎年なんですけども、はい、年明け1月1日の夜中の0時か0時半ぐらい、
はい、
年明けてしばらくしてから毎年、うん、ラジオトークでライブ配信してます。
ああ、そうですね、はい、はいはいはい。
で、その時は僕と嫁と娘と3人でライブ配信してます、うんうんうんうん、
はいはいはい、そうですね、
うんうん、よかったら皆さん、年明け、まあ、うん、僕らが、まあ、初詣行くんで、
うんうんうんうん、
紅白見終わって初詣行くのがいつものパターンなので、
はい、うんうん、はいはいはい、
まあ、よかったらラジオトークでライブ配信してると思いますので、うん、よかったら覗きに来てください、はい、ただこれね、毎回、メンバーシップ限定でやってるんで、うん、
ああ、はいはいはいはい、
まずはラジオトークのアカウント取って、
ね、うん、
今年中にどうにか1000コイン使ってもらうと。
ああ、そうですね、
はいはい、メンバーシップ入れます、う
ん、はい、
はい、入って聞きに来てください。僕と娘と嫁のご挨拶をね、
はい、
聞きに来てください、ね、
明けおめを言いに来ていただきたいですね。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、いうことでございまして、はい、終わりにしていきたいと思います。
はい、
はい、まあ、他もたくさんちょっとね、
うん、
急な告知にもかかわらず間に合わせてくれた方が、はい、お便りたくさんいただいてるんでね、うんうんうん、本当ありがたいです。本当にありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ということでございまして、今月、来週配信あるの？
僕が決めるあれじゃないから
、ね、30日、30日配信あるの、まあ、
年末だからお休みなんですかね
、あります来週が多分
あるのね、
はい、今年、今年最後です聞いてください、はい、ということでございまして、お送りいたしましたが、竹内と
鈴木でした。
ありがとうございます。間が空くな。
ありがとうございます。